主は皆さんと共に。マルコによる福音。その時、ファリサイ派の人々と数人の律法学者たちがエルサレムから来て、イエスのもとに集まった。そしてイエスの弟子の中に汚れた手、つまり洗わない手で食事をする者がいるのを見た。ファリサイ派の人々をはじめ、ユダヤ人は皆、昔の人の言い伝えを固く守って、念入りに手を洗ってからでないと食事をせず、また市場から帰った時には、身を清めてからでないと食事をしない。その他、杯、鉢、銅の器や寝台を洗うことなど、昔から受け継いで固く守っていることがたくさんある。そこでファリサイ派の人々と、律法学者たちが尋ねた。なぜあなたの弟子たちは昔の人の言い伝えに従って歩まず、汚れた手で食事をするのですか？イエスは言われた。イザヤはあなたたちのような偽善者のことを見事に予言したものだ。彼はこう書いてある。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。人間の戒めを教えとして教え、虚しく私を崇めている。あなたたちは神の掟を捨てて人間の言い伝えを固く守っている。さらにイエスは言われた。あなたたちは自分の言い伝えを大事にして、よくも神の掟をないがしろにしたものである。モーセは父と母を敬えと言い、父または母を罵る者は死刑に処せられるべきであるとも言っている。それなのにあなたたちは言っている。もし誰かが父または母に対してあなたに差し上げるものは何でもコルバン、つまり神への供え物ですと言えば、その人はもはや父または母に対して何もしないで済むのだと。こうしてあなたたちは受け継いだ言い伝えで神の言葉を無にしている。またこれと同じようなことをたくさん行っている。主の御言葉。まあ今日の、朗読した福音書はマルコの7章ですけども、まあ、イエス様がですね、このファリサイ派の人々やこの律法学者たちに対して割と批判するようなことを述べているところですね。まあ一つのポイントはこの手を洗って食事をするというのが、まあ、律法で定められているわけですが、まあ、イエスの弟子たちは手を洗わないで食事をする者が、まあ、混じっていたということでですね、まあ、ファリサイ派とこの律法学者から、まあ、イエス様がかなり激しく、まあ、攻撃されていたんであろうということですね。まあ実際、まあ、なんで律法にですね、その食事の前に手を洗うのかということが規定されているかというと、基本的には衛生上の問題からこのような規定が入ったんであろうと思われますね。まあ今よりももっとやはり、まあ、ドロドロしていたところ、あるいは埃っぽいところでしたでしょうから、まあやはり衛生上の問題から、まあ、その日本人もね、そういう方多いと思いますけど、ちゃんと手を洗ってから食事をするというですね、いうことだったと思います。まあそれが、まあ結局律法になると、まあなんかちょっとおかしくなるというかですね。まあ今でもイスラエルのですね、いわゆるユダヤ人の正統派の行くレストランは、必ず入り口に手洗うところがついてるんですよね。まあそれはちょっと、ちゃんとその律法にかなった手の洗い方ができるようにということで。だからレストランに入る前のところに、それがあるのを見たら、ここが正統派のレストランだなって分かるぐらいはっきり、まあ、しているんですけども。まあ、もちろんそれは手を洗ったらもちろんいいとは思いますけれども、でもそれをこう、絶対化するところに何か一つの問題、しかもそれをなんか宗教的なものにこう、ちょっとすり替えていくところで、まあ、なんかこう、本来のこう考えからこうずれていくようなところが、まあ、あるということですね。まあ、手を洗うか洗わないか、まあ、もちろんね、現代でも手を洗った方がいいわけですけど、でもやっぱりちょっと間違うとこういうのっていうのはこう なんていうんですかね、まあ、ちょっと狂ってくるところがあって、もうそれはもう皆さんもうわずか 2,3 年前のことですけど、やっぱりあれコロナが流行った時とかですね、まあそれはもう感染症対策をするっていうのはまあもちろん基本だったわけですが、もう結局どんどん人攻め出してですね、あの人マックスしてないとか、あの人手を消毒してないとか、なんとかんとか、もうね、もうこの話は実はそんなになんか過去の話でもなくて、でもやたらこう、もうあの神父さんはどうのこうのだとか、こう割とこう、いろいろ、まあ、感染症対策しない方がいいってことはないですよ。それは、ちゃんとやっぱした方がいいですし、まあ特にやはりね、こう病気とか、まあそういう感染症とか、そういうことがあったら、まあ昔と今も違いますから、やっぱり適切な、対応をしなきゃならないし、病気になった時は、それは適切な病気の対応を取るべきですよね。まあだから、こう、まあ、例えば癌になって、ちゃんと手術してやればいいんですけど、まあ人によってこう代替治療に走っちゃって、このなんかとんでもない療法、とんでもないかどうかもわからないけど、まあそれでかえって悪化させるとかですね、やはりこう適切なことはやっぱすべきなのはすべきですけど、でもイエス様はそういう手を洗うか洗わないかという次元で物事を見てないんですよね。もっと根本的な癒し、根本的な救いをイエス様は私たちに約束してくださっている。で、その観点を失ったら私たちはなんかずれてしまうということですね。じゃあイエス様の考えてたことは何かって言えば、まあ今日の第一朗読ですけど、やっぱり創世記の一番最初に神様は私たちと大自然を良きものとしてお作りになったっていうですね、私たち一人一人が、そして大自然も全て良きものとして作られていると。で、イエス様がやはり私たちに強調したのは、この良きものに戻るっていうんですかね、なんで良きものが良くなくなっちゃったのか、結局人間の罪というか人間の計らいがごちゃごちゃしてですね、まあ環境も破壊して、自然との関係もぐちゃぐちゃになったり、人間関係がぐちゃぐちゃになったり、で人によってはその心労を心とか体に抱えたりしてしまう。けど神様はもともとそう作ってないわけですけど、まああれですけど、人間が勝手にぐちゃぐちゃにしちゃったわけですから、まあそれをですね、やはりイエス様が私たちを癒してくださるのは、人間のあるいはこの自然のもともとある良きものにいわばこう戻してくださる、そのような働きがやはりイエス様の根本的な癒しの技だったと思います。だから私たちはどうしてもこう現象にとらわれるか、手を洗うとか洗わないとか、まあ薬飲むとか飲まないとかですね、あるいはこの病気がまあなくなるかなくならないかとか、まあその目に見えるところにとらわれてそこで振り回されますけど、でもイエス様の癒しはもっと根本的な、私自身の存在のこう根本的な良さに戻る、作られた神様の恵みに、あるいはその人間関係にしても何にしてもですね、まあその良きものとして自分が作られて、で周りの人も良きものとして、そして周りの大自然も良きものとして作られている、その原初の良さっていうんですかね、まあその何かこの創造のエネルギーそのものがイエス様の中にあるから、イエス様が病人を癒すとか罪を許すとか、全部やはりこの神の創造のエネルギーで人間の良さにこう戻してくださるような、まあそういう動きだったと思いますね。だから手を洗う洗わないとか、そういうんですよ、なんか次元が全然違ってるっていうか、でもファリサイや立法学者はわからないから、結局手を洗うか洗わないか、お供え物どうするかそうするかみたいなことで、こう気持ちがこういっちゃってるわけですよね。だから大きくずれてるわけですけど、で私たちの本当の癒しは自分自身の本来の良さに一人一人がこういかに戻っていけるかどうかっていうですね、良きものとして作られてるわけですからね。ただまあ年を取ってきて自然に老化するのも仕方がない、それはね、それまではちょっとあれですけども、自然法則の流れがありますから、まあそれは避けられないところも多々ありますけれども、まあ私たちがこの良きものとして作られて、良き関係を結んでいくように、 もともと作られたもともとの良さを思い出し、まあ、そこに戻っていくことが、まあ、本来の癒しの根本的なことじゃないかというふうに思います。まあ、癒しというのは私たち一人一人だけじゃなしに、やっぱ大自然そのものにもやっぱり癒しが与えられなきゃならないでしょう。実際この最初に作られたですね、人間に対して、埋めよ増えよ地に満ちて地を従わせよ、海の上は空の鳥、地の上を這う生き物を全て支配せよと言ってるんですけど、支配っていうのはまあ誤解がありますけど、自分の勝手に扱っていいってことでは全くないですよね。やっぱり管理するっていうか、自然と調和して生きていくように。だから支配するって漢字が面白いんですけど、漢字で書くと支え配るって意味なんですよね、支配。だから別にこの横暴に何でもしろって実は何にも言ってなくて、支え配るようなことを人間に託されている。でしかも食べ物はこう書いてあるんですよ。実を全地に生える、種を持つ草と種を持つ実をつける木をすべてあなたたちに与えよう、それがあなたたちの食べ物となるって書いてあるんですけど、与えられてるのは実はね、植物だけなんですね。だからね、最初の人類菜食主義者だったんです。お肉を食べてないんですよ、本当のところ。だから多分もっと自然と人間が調和している一つの印でしょう。で、動物にこう言うんですよね。地の獣、空の鳥、地を這うものなど、すべて命あるものにはあらゆる青草を食べさせようって書いてあって、だから動物もみんなね、菜食の動物しかいなかった、最初はね。だから結局、いつから人間が、動物が肉を食べるようになるかって言ったら、ノアの洪水の後なんですよ。そこで初めて神様がお肉食べていいって人間に言うんですけど、でもともとはね、お肉も食べない。つまりだから動物を殺さなくていい世界だったんですね。で動物同士も殺さない。肉食動物がいないわけだから。だから、この自然との関係も、もっとこう、お互いの良さを、自然と人間との間も、ある種この平和な世界っていうのかな。それが結ばれている。ですよ。まあ一つの理想像として描かれているわけですけどね。まあもちろんイエス様もお肉食べてましたから、別にその今お肉食べたらダメというわけじゃないですけど、まあでもこれだってね、あんまりお肉を食べ過ぎるのは良くないっていうのはいろんな意味で言われている。健康だけじゃなしに動物の命の問題とか、まあいろいろなこと言われている。水不足の問題から全ていろいろ言われてますから。まあでも私たちが癒されるってことは、自分が癒されたらいいってだけでももう全然ないわけですから、自然とのつながりもやっぱり神様が作った創造の大きなこの調和の世界ですよね。全てが良しとされてバランスが取れている世界に私たちがどう戻っていけるかっていうことをやっぱりよく祈って求めなきゃならないと思いますね。まあ今日はそのルルドのマリア様の祝日だと最初に言いましたけど、ルルドに現れたマリア様が、まあ、無限在の聖母として現れて、それでベルナデッタに何を言ったのかって言ったらですね、メッセージとして言ったのは、癒しを与えるとか実はあんまり言ってないんですよ。もう言ったメッセージははっきりしてて、悔い改めよってですね、人類があまりに罪深いからみんな悔い改めなきゃならないっていうことを、そのルルドのマリア様はベルナデッタに言ってるんですよね。でその後ファチマのマリア様も全く同じです。罪の、なんていうんですかね、悔い改めて罪の償いが必要、人類そのものがですね。そうしないと人類に大きな危機的な状況が来ると。まあ、ファチマの予言の後に、まあ、ガラバンダルとか、まあ、秋田のマリア様もそうですけど、まあ一応公式には認められてないけど、マリア様はあちこちに出現してメッセージをされてるんですけど、もうほぼ同じなんですね。悔い改めなさいと。私たちの生き方を根本的に変えなさいということをたびたび言っておられる。で、それこそがやっぱり本当の癒しにつながるものだと思いますね。その、もちろん恵みとして、このルルドの泉から湧く水で、どれぐらいの人が癒されたか分かんないぐらい多くの人が病気が癒されてるわけですよね。でも、 マリア様自身は癒しを目的として現れてないんですよ。悔い改めをすることを一番の目的として私たちに告げてて、そのお恵みとして癒される人が多々いるということなんですよね。まあ、神様は私たちが病気でいたり苦しんでるってこと自身を良しとはしてない。やっぱりそれは本来的じゃないんですよね。だから私たちが本当にこの手を洗うか洗わないかという次元の悔い改めじゃなくて、と根本的にこう人間の良さに戻る、与えられている神様から与えられているこの世界の良さに戻っていくように私たちが根本的に生き方を変えていける、物事の見方を変えていけると、そこに本当の癒しがやっぱり与えられる。まあそれが大切なことではないかなと思いますね。まあ、私たちに与えられている、まあ、与えられているというかも来ている、まあ、病気とか苦しみとか困難とか様々ありますが、まあ、それらをしっかり受け止めながら、でも本当に神が作られた良さに戻っていけるように、私たちの生き方を、まあ、悔い改めていってですね、軌道修正しながら、まあ、神様のこの癒しの世界に預かっていけるようにですね、まあ、心を合わせて今日は祈りを捧げたいと思います。